強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに中小企業診断士の神谷俊彦先生にお越しいただいております。神谷先生、今週からよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
実は今回はですね、記念すべき第500回目の放送で。
本当に
で
素晴らしい。
実はですね、去年1年前なんですけど、神谷先生にご出演いただいた時に、1回録音に失敗しちゃって、1回分だけ放送できない回があって、それがちゃんと放送できてれば前回が500回目
の。あ、そうなんですか。あ、素晴らしい。でもありがとうございます。
多分500回のうち神谷先生の出演割合って10% 超えてると思う。
そんなもんじゃないですか。これかもしれませんけど、
もっと今後
増やして。はい、ありがとうございます。いや、もう名誉ある500回目に出演させていただきまして感謝です。
小田岡さん、ありがとうございます。リスナーの皆さんのおかげで。
本当ですね。本当にリスナーの方のおかげですよね。
はい、
それになんかふさわしいような情報の提供ができればと思います。
いや、十分有益な情報をいただいております、
ね。はい、
それで具体的な話に行きたいと思うんですけども、今回は RPA と人工知能ということで、これが深いテーマだと聞いているので、人工知能と RPA ってなんか似てるような気がするんですけど、まあ私は別物だと思ってるんですけども、似てるような気もするので、この質問自体が間違ってるかもしれないんですけど、 RPA と人工知能ってどう違うんですかっていう風な質問は一応したいと思うんですけども、この質問自体が間違ってるって言われるかもしれませんが、それを覚悟でお伺いすると、 RPA と人工知能はどう違うんですか。
人工知能の説明というのが本当にやり始めたらキリはないところはあるんですけども、多くの方のイメージが、例えばその将棋で AI の将棋が名人を破ったとか、それから碁の世界もそうですけども、それからあと Google なんかでこう何か買ったら、あなたこっちもいりませんかとか、というようなことが人工知能が使われてるんじゃないかとか、そういうふうにもういろんなところでその AI 人工知能が活動している、活躍してるっていうのはもう皆さんよく分かってると思うんですね。だからそのイメージで、まあ、ロボットだからやっぱりそのロボットとして知能を持って活動するから、当然その RPA と人工知能っていうのは大いに関係するんだろうというふうに推定されているんじゃないかと思います。で、これはあながち間違いじゃなくて、やっぱり RPA というのは第1回目でも言いましたけれども、ウェブを探して、でその探したところから必要なデータを取り出して、でそれを Excel の、自分のコンピューターの Excel の表に書き込むなんていうことをやるロボットなんですから、まあ、どっかに頭脳的な働きをしているわけなので、当然こういうところに人工知能っていうのが活躍しているんだろうというふうに、まあ、思われていいんじゃないかと思うんですね。実際そういう話で、人工知能と RPA っていうのは実はまあ切っても切れない縁というよりは、正直 RPA というのがそういう手作業を自動化するロボットなんだというふうに考えたときに、人工知能の助けを使わない RPA っていうのはほとんど活躍の場合がやっぱりないというふうに私は思ってます。だから人工知能と RPA というのは非常に切っても切れない縁があって、どこが違うのかというよりは、 RPA というのは人工知能を使わないとこれから発展していかないというふうな位置づけになるというふうに考えていただいていいんじゃないか。それがまず一つの基本的な考えです。で、例えばということになりますけれども、じゃあどんなところに使うのかっていう部分なんですけど、僕一番分かりやすいかなと思ってよく使う事例っていうのは、手書き入力の認識です。要するに画像認識の世界っていうのは、結局人工知能の力を使わないととてもじゃないけども精度が高まらない。未だによく郵便番号の自動仕分けって数字だけはああいうふうにして仕分けられてるって言われてて、皆さんも 99% ぐらいはもう正しくやってるんだろうというふうに思っておられると思いますけども、数字だけに特化しても、今だけあんだけ技術を使ってもやっと しかもこの枠の中に書けと言われてやっと 99% ぐらいの話なので、手書きの漢字なんていうこの認識になってくると、もうとてもじゃないけど 90% なんかいくわけない状況なんですね。だから人工知能がどんどんどんどんまだまだ技術発展をしないと、手書き入力を正しく認識する、今の人間以上に認識するっていうのはなかなか時間がかかる。手書き入力を見て、それでその漢字を認識して Excel に埋めてもらいたいわけですよ、 RPA としてはね。そもそも手書き入力が認識できる力を持たないと RPA としての動きはできないよということになってくると、やっぱりそこに人工知能っていうのはすごく大きな働きをしてくれないと、その RPA では手書き文字を読んで Excel に表を書くっていう、まあ、そういうことの非常に単純と思われる仕事すら人間を超えることはなかなかできないということになるというふうに思うことで、僕は RPA というのはまあ人工知能を使ってやる、いや、あるいは人工知能でやりたいことの一つが RPA だ、人工知能でやりたいことの一つは RPA が担ってるんだというふうに考えていいんじゃないかというふうに思ってます。これでちょっと本当に AI とね RPA が区分できたかどうかはちょっとあるんですけども、 AI の一つの役割として区別っていう役割があるんですよ。何かと何かを区別する、猫の絵と犬の絵を見て猫と犬を区別するっていうのが人工知能の一つの役割なんですよね。だから区別するという機能っていうのをやはりこれからもまだまだこういろんな形で伸びていかないと RPA がやっぱり 100% 活躍できないわけです。だから RPA を本当にちゃんと目的通り動かそうとすると、人工知能の発展というのがまだまだ必要になってくるというふうに考えていただければ、ある程度イメージはつかめるんじゃないでしょうか。どうでしょうか、
はい、今のお話は AI で実現する一つの機能が RPA ということなんですけど、ちょっとその前にですね、人工知能っていうのも漠然としてる面があって、うん、私はもう昔パソコンオタクだったんで、本当に30年40年前、多分50年ぐらい前から人工知能っていう言葉自体はあったんですよね、はい、でところが指すものがどんどん変わっちゃって、うん、それが人工知能を分かりにくくしてると思うんですけど、現在では人工知能っていうのは何を指してるんですか。
またこれややこしい話になっちゃうんですけど、今すごく人工知能がブームって言われてましてね、すごく流行ったのはやっぱり機械学習をディープラーニング、この機械学習とディープラーニングがやっぱり発達したおかげです。それとじゃあそれはなぜ発達したかというと、やっぱりハードウェアの性能がすごく良くなったということがあって、人工知能とは何かっていう大冗談の前に、今の人工知能部分は何かっていう話をすれば、やはり機械学習ディープラーニングのおかげというふうに言っていいと思います。で、機械学習っていうのは要はデータをたくさん、これは犬これは人間とか、これは犬これは犬じゃないとか言って写真をこうたくさん見せて、だんだんだんだんと写真を見たら犬と答えてもらう確率を増やしてもらう、ある程度こう入力するときにこれ答えを入れておいて、たくさんの情報を入れたら、そのうちにある情報を入れたらこれは犬だと認識してくれるっていうのは機械学習の、まあ、基本的な進め方。もう細かい話すればもっといろんなことは、その不正確だと怒られるかもしれませんが、まあ、基本的にはそういう理解でいいと思います。ディープラーニングってのは何かってことになりますけど、それは絵を見せるだけでだんだんだんだんと学習をして、そのうち犬の絵を入れたら、あ、これ犬だというふうに自分の中でそうやって学習をしていってくれるんですね。それがニューラルネットワークっていうか、人間の脳の働きをシミュレートするようなことができて、すごい速さでその処理をできるようになったからできる。要するに赤ちゃんが何も教えなくてもだんだんだんだん成長していくと、そのうち昔は間違ってたのに誰も教えなくても、あ、これ犬とか、あ、これ猫とかっていうようになりますよね。その過程というのをディープラーニングではシミュレーションをしている、そういう働きをさせるコンピューターのソフトウェアネットワークを作っているというふうに考えていただければいいと思います。だから機械学習のうちの一つがディープラーニング。ディープラーニングっていうのは機械学習では情報をたくさん入れなくちゃいけなかったんだけど、そのうち情報を入れなくても勝手にこう情報を解釈して、そのうちこれは犬だ、これは猫だというふうにだんだんそういうふうに持っていってくれるのがディープラーニングというふうに思っていただければ。それができるようになって、音声入力とか画像入力とかその認識力がすごく多様になってきたんですね。だから今の人工知能っていうのはそういうところで活躍しているので、もちろんそれだけがディープラーニングとか機械学習だけが AI の世界じゃないんですけど、一つ今ブームと言われるようなきっかけを作ったのが今その技術というふうに考えていただければいいんじゃないかと思います。
AI と RPA の関係っていうのは、まず AI がハードウェアの進歩によって すごく発展を遂げて、うん、それがあるから RPA っていうものが登場したということなんですよ、ね、
まあ、より現実的になった、
はいはい、ここでは人工知能のことは本誌ではないのでここまでとしたいと思いますけれども、
はい、
RPA と AI っていうのはすごく密接な関係があるということをリスナーの方は覚えていただければと思います、はい、ということで今週も時間となりましたのでまたこの続きは来週お聞かせいただきたいと思います。亀谷先生、今週はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。